ロブスター FM 第30、ボリューム36です。はい。ちょっと2週間ぐらい空いちゃったんですけども、うん、今回は、昨日、うん、今日配信したボリューム148、はい、リペアブレイン、修理するマインドセットの編集後期を、私、岡橋と、
佐々木でお送りします。
はい。よろしくお願いします。はい。
お願いします。今週はね、うん、アートルック岡井さんが書いていただいたので、なんか、すごい力作の感じで、すごい、時代をいろいろ行きしながら、すごく、いろんなトピックが含まれていたので、うん。
面白かった
です
。長くなっちゃいましたね。はい。M3 から始まり、Web3 で終わるっていう今それに気づきました。
あそっかそっか。俺それ気づけなくてすいませんって言おうとしたら、お返しさんも気づいてなかったのね。それ
気づいてない。全然気づいてないです。
いいですね。
はい、今回はそうですね、2000字ぐらい書いちゃったんですけど、まあ引用がパートも結構長かったんですけど、なんて言えばいいのかな、これは。まあ、最近修理する権利とか、ね、うんうん、テックプロダクトでも、アップルとかかたくなにユーザーに修理させないとか、プロダクトを分解させないっていうポリシーがずっとあったんですけど、まあ、去年それを、まあ、いろんな多分批判があっての結果だとは思うんですけど、それを、まあ、してもいいよっていうことを、そういうプログラムをスタートしますっていう発表をしたりとか、まああって、まあそういうことも考えつつ、結構これあんまり計画せずに書き始めたんですけど、ライカの話を。で、そっからなんか、はい、リペアする権利の話になり、で、最近読んですごく、なんていうんですかね、面白かった記事で、ウィーレットでは取り上げずに、ちょっとアウトルックに取っておこうかなと思っていた、ギャラクシーブレインっていうニュースレター、うん、チャーリー・ウォーツェルさんは実は元ニューヨークタイムスのジャーナリストで、結構テック企業の批判とか、テックラッシュ関連の記事を書かれてた方ですけども、彼がビルダーブレインっていうコラムを書いていまして、それがとても、まあ、面白いし、今の時代を反映してるなと思ったので、はい、取り上げさせていただきましたという感じです。
うん。なんかこう、普通に書くと、まあ、ライカ M3 を手に入れて、まあ、おそらくそれはいろんな人の手に渡りながら修理されつつ、使われ続けてきたのだろうということで、まあ、現代のライトトゥーリペアみたいなところ、
うん、
までで終わってもおかしくないけども、そこからソフトウェアとか Web3 に話が飛ぶのが読んでてとても面白いなと思いましたね。
なんかちょっと、はい。あんまり唐突に結構ソフトウェアの話になっちゃったかなと思うんですけど。
ではソフトウェアはどうだろうみたいな問いかけが確かにハッとさせられたところはありますね。うんうん、
まあソフトウェアはね、性質上アップデータブルだし、あんまりなんか最初から完成品を目指して作るというよりは、まず出してみて、そこからイテレーションを重ねるみたいなのが、うん、根本的な考え方としてはあるので、
うん。
うん、なんかより良くしていくっていう性質はありつつ、なんかね、昨今の Facebook の動きを見てたりとか、アップデート、改善、で別に自然には起きないんだなみたいな、なんかちゃんと自分の非を認めて、うん、はい、そこから学んでより良いものにするという意思がないと、多分修繕とか修理ってされないんだなみたいなのはなんとなく思ってたので、うん、はい、最後そこと絡めて書いたというとこと、あとそうですね、オックスフォード大学の AI 倫理研究所のエリザベスM. レニエリスさんの言葉が結構僕にとってもずしんと響いたので、
うん、
はい、紹介させていただいた感じですね。
うん、なるほどね。このイマジネイティブ・オブソレッセンスは、 よくアップルが批判されるブランドオブソレシンスにかけてるんですかね。
あ、うんうん、そうですね。まあ、いろんな、そうそう、計画的陳腐化。はい。そうですね。商品の寿命をね、短く計画的に刻むことによって新商品を買わせたりとか、うん、次の iPhone 13、14に買わせ続けるみたいな。
うんうん、
はい。それの多分、イマジネーションの、ちょっとこれどういうふうに訳そうか迷ったんですけど、まあなんか、無理に次の新しい、まあ新しいものに、がいいんだよっていうような論調を作って、まあ Web2 なんて、2.0 なんて古いから Web3 に行こうぜっていうふ
う
にしているという意味での多分、そういう、なんていうんですかね、その、人間の想像力を陳腐化させるための動きみたいなことだと思うんで、ちょっと あまりうまく説明できないんですけど、はい、そういうことかなと思います。
いや、僕は個人的に、こういう、これは本質的な話ではないけれども、
うん、
この M3 いいなとすごい思いながら、僕もこう昔のカメラを使っていた時期があったので、
うんうん、
ね、M3 いいですよね。うん。55年生ってすごいっすね。相当。
そうですね。なんて言うんだっけ。ダブルストロークの M3 なので、うん、初期の方に作られたやつらしいです。
ね。いや、岡安さんがフィルムカメラをって言ってたのはこれのことだったのかなと思って。
ああ、そうです、そうです。うん、なんか、まあ、去年1年ぐらいずっとライカいいな、みたいな感じで見てて、
うん、
ね、いろんな人に言ってたら、年末、これ書かなかったんですけど、同僚、同じチームのメンバーが、なんか、今タイムセールやってますよ、みたいな友達のカメラ屋さんが、なんか、あと1時間だけしかやってないらしいです、みたいな、スラックで DM くれて、うん、もうこれはご縁だと思って。別に M3 が特段欲しかったとかそういうわけじゃないんですけど。うん、はい。で、あともう一人の友達がズミクロンのレンズを持ってたので、で、彼にちょっと連絡して、LINE して、ちょっと M3 買おうと思ってんだけど、みたいな。
で、いいですね、
まあ、レンズもちょっと安く譲ってくれるっていうことだったんで、はい。もう、ご縁、かけるご縁みたいな。
うん、素晴らしい。
そんな、はい。感じで買っちゃったっていう。
いや、いいですね。
まあ、なので、冒頭にも書きましたけど、僕が頑張って手に入れたというよりは、なんか、カメラの方からやってきてくれたみたいな。うん、はい。ね、そんな感じで、ご縁を感じてます。
うん、
で、まあ、そうですね。まあ、最後の方は、まあ、テクノロジーというか、今の流れを批判的に書いている、エリザベスさんの言葉を紹介してますが、まあなんか、僕的にはテクノロジーは好きだし、いろいろ受け入れながら楽観的にも考えていきたいんですけど、まあこういう批判的な視点も大事だし、なんか何かが、急に Web2.0 が3に変わったところで全てがなんか良くなるわけではなくてっていうところは忘れないでいたいなという次回の念も込めて書いた感じですね。
うん、確かにな。なんかね、 Web3 もなんかこうアイコンの画像とか、
うん、
なんかそのある種ある文法みたいなのがありますよね。
うんうんうん。
なんか、こう、ちょっとこう、動物のキャラクターみたいな感じで、
はい、
うん、ちょっとこう、ドットが荒いような感じで作るっていう文法があって、まあ、Web2.0 系の人たちとは違うよっていうふ
う
に、こう、自己を PR するようないろんな手法が今開発されてるなと思ってて、うん。なんかあとはね、アイコンの形が六角形になるとかいうのも含めて、
は
い
は
い、
ああ、ツイッターのやつですね。
ね、うん、そう、あれもイマジナティブ・オブ・ソレッセンスの一つの感じがしますよね。
うん、そうね、差別化を まあなんかこの辺の、あの動きは本当に毎週のように変わるので、次どうなるのかなっていう感じですけど。
そうです。
あの、これ書きながら、あの、実は、先週、あ、この前に佐々木さんが書いていたアウトルックも読み返していて、結構なんか、佐々木さんもそういう、なんていうんですかね、あの、まあ、革命はただじゃないとか、
うん、
あとは、まあ、両面、まあ、副次的な、あの、インパクトとか、効果もちゃんと考えなければいけないよねっていうことを問題提起してたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、なんか似たような重なる部分もあるかなと思ってました。
うんうん。うんうん、そうですね。なんか話ちょっと変わるんですけど、このビルダーブレインって、これニュースレター
？ギャラクシーブレインが、うん、
ギャラクシーブレインがニュースレター
ですよね。ニュースレターで、はい。
そうそう。もうね、これとても面白そうだなと思って僕も購読しました。うん。ギャラクシーブレイン、うん。
そうですね。今はなんかアトランティックのニュースレターバンドルの、うん、一部になってます。
うんうんうん、
はい、
うん。
まあそうですね。カメラ以外にもちょっと Apple Watch ではないあの機械式の時計をなんかつけてみたり。
ね、
あとい
いっすよね、
家具を、はい、うん、モジュラー家具にして、
うんうんうん、
引っ越しても使えるようにしたりとか、まあ、ちょっと高くつくんですけど、
うんうん、
まあいいかなみたいな、
うん、いいですね。なんか僕も最近ちょっと DIY に興味が出てきてて、
お、
そう、家具とかね作れるじゃないですか、全然、
はい、うんうん、そうですね。
だから自分で作ろうかなと最近思ったりとかしてますね。
どこからですか？うん、木を倒すところからですか？
あの、木を育てるところから
ですね。育てるところから。
種をまくところから。っていうのは冗談で。まあ、ホームセンターとかにね、木の板とか売ってて。うん。うん、とか、まあ、簡単な、なんだろう、スツールみたいなものとか、
うん、
あとなんか家の中に植物が増えてきたのでベンチが欲しいなと思ってるんですけど、なかなか手頃なものがなくて、なんかこうすぐ買おうとしちゃうじゃないですか。
うん、そうなんですよ ね。
いや本当はなんかね、その辺に転がってるなんか石ころの上に板を置くだけで台になるのに、そういうことをせずにね、
そうですね、すぐに
EC サイトを見ちゃうのは良くないなと思って、うん、うん、
そう。それはめちゃくちゃ感じますね。あの、
うん、
今また、あの、ちょっと私事ですけど、母親がまた田舎で、あの、家の修繕をしてて、
うんうん、
あの、大工さんとが毎日来てくれてるんですけど、本当に何でも作れるんですよね、大工さんって。
うんうん、
あの、ちょっとした壊れた家具とかもすぐ直してくれるし、ね、なんか、あ、まあ作っている、家を作ってる途中にこれが必要ってなれば作ってく、なんかその辺の木を使って作ってくれるしって、なんか本来そういう生き物だよな、うんうん、人間はみたいな。
そうそうそう。いや、そうなんですよね。うん、いや、なんかその修理するのってある種生きる力だなと思うところがあって、うん、か何かがないとか壊れたってなると、その誰かが作ったものを受け取る、要は買うことでしか問題への対応ができないんじゃないですか、うん、ね、だからこう修理するマインドを持っていろんなものを修理するっていう風にできたら、ね、
そうなんですよね、
サバイバル能力上がる気がしますよね、
うんうん、そうそうそう、まあ、料理とかもね多分そういうところに
つ
ながってくると思いますけど、
う
ん、
あ、それはそうだろうな、うん、
そう、あと一つ、うん、あの書いて消しちゃったところがあって、アウトルックで、うん、あの M3 って、まあ、当たり前なんですけど機械式の時計、うん、あ、時計じゃないわ、カメラで、うん、電池とか充電いらないんですよね、あれって
そうですよね分かる分かる、
まあ、うん、きちんと手入れ しながら使っていれば、まあ、ビルドのクオリティもすごく高いし、うん、ずっと一生、まあ、なんていうか、エネルギーを必要とせずに、まあ人間のメカニカルな とキネティックなエネルギーだけで使い続けれるっていう、はいはい、なんか結構そこに感動してしまいました。
いいですね、うん、うん、
メカって感じで、はい、まあちょっとこれ今、うん、今の話だと何のこと言ってるのかわからないと思いますが、はい、ぜひ読んでくださいという、はい、はい、感じです、ね、はい、
いや僕もなんか修理取り組もうかな、うん、
うん、
いやなんか僕変な妄想したことがあって、もし自分がこう、うん、例えば船に乗って無人島に漂流して、うん、みんなでサバイバルしないといけないとなったら何ができるかなって思うと、なんか特にね、何ができるわけでもないので、
はい、
こう、ごくつぶして終わるなと思ってて、なんか唯一できる、ね、唯一できるのは、なんかニュースレターなら発行できそうだなと思うけど、そんな時に誰も読まなそうだなと思って、
はい、いや本当そうなんだよ、
ね、いや動物を捕まえてね、食べ物をとか、うん、この植物は食べれそうだとかなんかね、
うんうんうん、
そういうこう人間としての根源的なスキルを、はい、
生き物としての、
うん、そうなんですよね、
そんな感じです、
そんな感じですかね、
はい、うん、じゃあ次はウィレットウィークの佐々木さんからいきますか。
ああ、そうですね。まあ、ちょうど Web3 につなげるとですね、ティム・オライリーがファストカンパニーのインタビュー記事、インタビューに答えていてですね、昨今の Web3 ブームどうよみたいな、まあ、そういう、こう問いに対して、相変わらずキレッキレのティム・オライリーがですね、昨今の Web3 ブームを切りまくるみたいなことをやっていて、これがとても面白かったですね。ティム・オライリーすごく虚子的に Web3 のブームを見ていて、うん、もう、その、ある種、経済というものは、まあ、ある種、その、効率性を求めるので、うん、その中央集権化への引力っていうものが、まあ、基本的に働くものなのであると。まあ、したがって、まあ、Web3 もまあ分散化とか言われているけれども、まあ、実際 Web3 系あるいはブロックチェーン系の、まあ、産業って今までももういくつか出てきていて、まあ、ブロックチェーンのマイニングだとか、あるいは仮想通貨の取引所とか、そういうのもみんな、こうプラットフォーマー的な振る舞いをする人たちが現れて、うん、まあ、数社のプレイヤーがマーケットを寡占するっていうことが起きていて、まあ、NFT も、まあ、実際大きなお金儲けしている人たちは、まあ、数が限られるっていうことなので、まあ、なんかそんなに甘くないよねっていうことも言ってるし、まあ、まだ Web3 というのは形が明確になってなくて、今はバブルなので、うん、まあ、2年後、3年後生き残っている会社の姿がある種の Web3 のシンボルなんだろうな、みたいなことを言っていたというところが、うん、まあ、なんか非常に面白いなという感じですね。うん、ちょっと Web3 から離れて分散化という観点で言うと、ビッグデータと AI の分散化の方が、可能性を感じるんだよねみたいなことも、語っていたのも、うん、まあ、非常に印象的だったかなという感じです。
このビッグデータと AI の分散化っていうのはどういうことなんですか？
そうですね、例えばそのなんだろうな、うん、なんだろう、本当にこれいろんなアプリケーションが想定できて、まあ、例えばその自分の Apple Watch の中にそれこそ、これ岡橋さんの方向性と真逆になるんですけども、うん、Apple Watch の中に AI が入っているだとか、例えば、で、例えばなんだろうな、いわゆるこうコンピューターの世界で言うと、まあ、サーバーって言われる中央にあるその機械とエッジと言われる、うん、まあこう、まあ、人々が持ってるデバイスがあるとして、こうデバイス側に AI が入っていて、で、まあ、アップルとかもそういう作り方をしてますけども、まあ、基本的にそれをネットワークにつながず、うん、デバイスのチップの中にその AI のエンジンが組み込まれていて、 まあ、その中でこう高度な、こう計算とか予測とか、をして返していくみたいなことができる。例えば、僻地に行ってネットもつながりません。うん、だけど、僕が携帯に話しかけると、その中に超絶優れた自動翻訳 AI が入っていて、
うん、
チベットの人と普通に会話できるだとか、
はいはい、
そういうことが起きるので、まあなんかそういうことの方がね、より、ある種、人々をリベレートするような感じの、
うん、そうですね。
ことが、あ、これ今僕のほとんど想像で喋ってて、これをティム・オライリーが語ってるわけではないですけども、まあそういうことの方が可能性を感じるってことなんじゃないかなと思いましたね。
うん。
ティム・オライリー本体は今何歳なんだろうか。もうかなり、67歳ですね。
うん。
だいぶ。はい。もう、お年を召してますが、
うん。うん。
相変わらずインサイトフルな感じだな。
そうですね。
うん、感じですね。
ケビン・ケリーといい、ティム・オライリーといい。
そうなんですよ。うん。
いや、いい記事だ。ファーストカンパニー。うん、久しぶりにファーストカンパニーが今週日本
出しましたね、うん、じゃあちょっとファーストカンパニー2本目おかしさん、
はい、これは、はい、はい、私がピックした、大サバティカル休暇時代がやってくるという記事で、
うん、
ロブスターでも何回か取り上げているあのザ・グレイト・レジグネーション大退職時代とかアンチワーク、うん運動みたいなのがパンデミックを機にアメリカを中心に起きていると思うんですけれども、
うん、
で、まあ、この職を辞めるとかちょっと休憩するみたいなのは間違っていないんですけども、辞めた後すぐに次の転職を先を探すとかっていうことをせずに、もう何もプランなしでちょっと休むみたいなサバティカル休暇と言われるような、
うん、
選択肢を選ぶワーカーが増えていると、報じている記事ですね。うん、で、まあ、これはサバティカル休暇とかのデータを持っている、企業の調査ですけど、過去4年間で、サバティカル取った人は3倍に増えていて、まあ、その大多数が、コロナのパンデミックが、理由で、そうしていると答えているらしいですと。
うん
で、そうですね。まあ、この記事で結構 5人ぐらいかな、サバティカル休暇を取った人たちがどういう人たちで、なぜ取ったのかとか、取った時に何をしてたのかみたいな、インタビューが、掲載されてるんですけども、まあ、総じて皆さん、忙しくキャリア志向でいられた方で、まあ、休憩を取ることで、なんか、自分の人生をコントロールするとか変えていくというよりは、一旦立ち止まることで自己理解が深まって、で、それが自分のことをよりよく知った結果、なんか、次のステップが、なんか、よりエンパワーされた形で、次のステップを踏めるみたいなことを言っていましたという感じですね。で、まあ、最後に書いたんですけど、よくまあ、僕も多分その年代に入ってきていると思うんですけど、なんか新しいことやりたいなとか、ちょっとキャリアチェンジしたいなとか、大学院また行って学び直したいなみたいなことを言うと、なんかミッドライフクライシスとか中年の危機って言われたり、すぐするんですけど、そうじゃなくて、もっとポジティブにそれを捉えると、まあ、ミッドキャリアサバティカルみたいな、
ね、
っていう言葉の方が、うん、個人的にはいいなというふうに思うし、うん、こういうふうに、ちょっと休んでみたりとかする人がもっと増えると、キャリアの幅も、キャリアの幅というか、まあ、人生の、まあ、過ごし方、まあ、どんどん長くなっていくと思うので、はい、緩急つけながらやっていくのがいいんじゃないかなというふうに、思ったので、はい、この記事をピックしました。
ミッドライフサバティカルいいですね、とても。
うん。
いやなんか周りにサバティカル取ってる人ってあんまりいないですよね。います？
いや、いないっすね。
日本においてはかなり、
うん。
レアケースですよね。
そうですね。まあ、学者の、大学の先生とかは結構、まあ、普段からというか前からサバティカル制度っていうのがあると思うんですけど。うん、うん、いないかな。
ね。いや本当にこのグレートレジグネーションに伴う、
うん、
まあ、いろんなものの変化は最近ポッドキャスト聞いてたら個人事業主としてあるいはスモールビジネスということで起業する人がめちゃくちゃ増えているっていう話もあって、で
それはアメリカですか？
アメリカで、うん、うん、過去最高レベルらしいですね。なんかすいません、数字がかなり曖昧、5ミリオンとか、なんかそういう数字を聞いたな。なんかすいません、それが何の数字か忘れちゃったんですけど、
うん、
500万企業が登場したとかなのかな。
うん、あ、
でも、いずれにしても、
はいはい、
うん、いや、まあ、まあ、いろんな状況がこれは投資していて、まあ、アメリカは今ね、すごい、どの職種も人手が足りません。うん、まあ、給料も、うん、あらゆる職種で上がっていて、まあ、今の職場が気に入らなければすぐに辞めて転職すると、うん、まあ、間違いなく給料が上がるみたいな状態なので、まあ、起業をして失敗をしても、すぐに職につけるっていう、うん、まあ、そういう状況がある、まあ、ある種のセーフティーネット化しているので、うん、まあ、それも企業は後押ししてるんじゃないかって話があったりとかしてですね、うんうん、まあね、こう振り返るとドットコムバブルみたいな時に、まあ、すごいその時期に企業ブームみたいのがあって、で、まあ、それで残ったのがアマゾンとかグーグルとかになってるわけですけども、まあ、なのでそのポッドキャストの番組のクロージングとしては、うん、このパンデミックの時代に起業した人たちのうちの数人、数社が、
うん、
まあ、5年後、10年後に、そのある種のパンデミック期生まれの起業たちみたいな感じで、なんかこう、まあ、ある特徴を帯びた形で、グロースするかもしれないみたいなことを言っていましたね。
うん、うん、
うん、
そっか、エアビーとかもね、
ああ、
確かに。その一つですね、2008年とかに起業した。
はい、そうそうそう。うんうんうん。そうそうそう。
まあ、間違いなくこの、その5ミリオンの中から、ね、大きくなる企業が出てくるでしょうね。ね、
うん。でもなんかそれこそ、なんかメンタルヘルス系のサービスとか、なんかそういうのね、うん、最近増えてきてますもんね。
うんうん、そうですね、
うん、まあ、なんかこういうワークカルチャーが増えてくるといいですよね、
うん、
うん、
思います。
はい
はい、じゃあ次どっち行きましょうか。
じゃあピクニック的な話、はい、まあ、ピクニックの話ではないんですけども、うん、デンマーク政府がパンデミックに伴う、まあ、各種の規制をすべて撤廃したっていうね。なんかそのニュースは日本でも大きく報じられていたかなと思ってて、まあ、オミクロンの亜種がデンマークで広まってみたいな感じの、デンマーク大丈夫かとかは1週間ぐらい前までそういう論調だったかなと思うんですが、まあ、いろいろこう科学的にいろいろ検証もして、まあ、世論もですね、ついてきたということで、感染者増の最中ではあるが、すべての規制を撤廃したみたいな話ですと。で、まあ、これを読みながら思ったのが、まあ、ちょうど、これはこう記事では触れてはいなくて、僕が勝手に結びつけただけなんですけども、まあ、だけど、その記事にも思想がほのめかされていたかなと思ったのがですね、イタリアの哲学者のジョルジュ・アガンペンっていて、日本語にも何冊かの本が訳されてますけども、彼はコロナで炎上した哲学者なんですね。で、何を言ったかというと、まあ、政府の規制に、従うべきではないと。 っていうのは、こう人間、まあ、近代以降人類が獲得してきた基本的権利である移動だとか、そういうものが、このパンデミックというのはわかるが、そういう状況に、かこつけて、こう、人間の基本的権利が守られていないの問題だということと、あとはもう一個は、まあこれもあんまり重要なポイントではないかもしれないけども、その死者をちゃんと弔うということすらできていないっていうのも、問題であるっていう、
うん。
まあすごく大変だった時は、すごく簡易的に火葬をしたりとかもしていたので、まあそれでもとても良くないみたいなことを言っていてですね。で、まあ、こう、炎上はしたけれども、ジョルジア・ガンペンを支持する人もたくさんヨーロッパではいた、うん、聞いていて、まあ、なので、まあ、パンデミックで大変ではあるが、それよりも、その、移動をするだとか、なんかそのね、人々が国家との、国家権威との、権力との戦いにおいて勝ち取ってきたものっていうのは、安易に手放すべきではないっていう、まあ、論調がおそらく、ヨーロッパの人たちのベースにあるんじゃないかなっていうふうに思ってですね。
そうですね。
大事の、うん、歴史とかも、このデンマーク政府のもしかしたら決定を後押ししたのかもしれないなというふうに思ったという感じですね。うん。で、あとなんかね、世論も、その、ね、まあ、自分たちが感染するしないっていうレイヤーの話ではなくて、病院がちゃんと機能してるかしてないかっていうことを、まあ、大事な意思決定の基準にしてるって話をしていて、なんかちょっとこの辺も、なんか民度が高いみたいな話をするとすごく語弊があるなと思うんですけども、なんかこうケアするポイントが違うんだなっていう、なんかよりこうパブリックな観点で意思決定というか態度表明をしてるんだなということが、まあ、そうじゃない国が民度が低いっていうことではもちろん全然ないんですけども、なんかその考えてるポイントが違うんだなということも感じたということですね。
面白いですね。
うん。
ある意味、冷静に合理的に判断した結果がこれっていう見方も。
うんうん、で僕は2013年の夏にデンマークに2週間ほど滞在してて、
はい、
7月、まあ、とても長い、日の長い時期にいて、こう、運河沿いの公園で、
うん、あ
ね、仕事終わり、まあ大体みんな4時ぐらいにね、仕事終わるんで、
最高っすね、はい、
仕事終わりにみんなでビール飲んだりとかした思い出があって、まあ実はそこで岡橋さんのお兄さんにも会ったんですけども、
はい。
なんかこう、ああいう感じで、まあ、マスクもしなくてよくて、別に密になってもよくて、うん、普通に一緒に乾杯とかも気にせずできてっていう、そういう時期が戻るのか、デンマークには、みたいなことを思ってですね、その情景が頭に浮かんでいたので、
確かに。
また、うん、ピクニックを、みたいなタイトルをつけちゃいました。
ああ、うん、そういうことだったのか。なるほど。うん、いや、さっきなんか合理的なとか言いましたけど、
うん、
その話を聞いていると、やっぱり北ヨーロッパの人たちにとっての夏ってい
う
時期の季節のなんていうか重要度っていうのは多分日本人の、まあ、四季を 大切にするとか言うけど、うん、多分比重としては多分夏を楽しむとか、夏のね、ライフスタイルってすごく重要だと、普段が寒かったりとか冬が長かったりする分あると思うので、
うん、
うん、確かにそういうなんか国民性というかなんというか文化的なところも、はい、なんか関わってるのかなと思いましたね。
うん、
いやー、夏の北欧に行きたいなー、また。
うん、いやでも本当お母さんが今おっしゃったポイント超見落としていたかもしれないが大事そうですね。
うん、
今年の夏こそは去年の夏みたいにさせないぞみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう意識はあったかもしれないですね。うんうん、
結構僕のヨーロッパに住んでいる友達の、まあ、インスタとか見てても去年の夏も結構みんなやっぱり行ってましたね。ロンドンに住んでる友達がギリシャに 行ってたりとかして、うん、で、まあ、案の定その後、秋ぐらいには、なんか感染者が増えるみたいなのは あったけど、でも多分夏を手放すぐらいだったら、みたいな。
そうですね。
うん、感じなんだろうな、みたいな、うん、はい、思いました。で、今週4つ記事を選んでるんですけれども、次のが最後で、僕が選んだフィナンシャルタイムスの、女性テーラーたちはサビル・ローを救えるのかという、記事で、サビル・ローっていう、まあ、背広の語源になったとも言われている、うん、まあ、通りがロンドンの中心部にあるんですけれども、まあ最近ね、コロナでワークフロムホームになったりとか、仕事の、格好も自由になったり、カジュアル化するなどで、ですね、ここに書いてないですが、ここ5年ぐらいで、書いたかな？書いてないな。数百万着のスーツが売れなく、まあ売り上げがそれぐらい減っているみたいな、データも実はこの記事で紹介されていて、まあ、ここに書いてあるキルゴーとかハーディー・エイミースとか、まあ、老舗と言われるようなテーラーがですね、サビル・ロー店を、次々と閉店しているらしいんですね。で、まあ、そんな中、新しいニーズも生まれてきていて、それが何かというと、女性向けのスーツとか、あとはまあ、スーツ以外のドレスとか、そういうものを、オーダーメイドの仕立て屋さんに作ってもらうというようなニーズが増えているし、あとまあサビル・ローってこれまで伝統的に男性のテーラーがまあ男性のスーツを作るという歴史があったんですけれども、まあ、女性テーラーも増え始めているという、はい、のが紹介されてますね。でもこれ最近ですね、うん、本当に2016年に、サビル・ロー初の女性マスターテーラーが誕生したっていうことですので、ね、うん、もう本当に 5、6 年前ですね。で、まあ、そういう、新しいブランドとかビジネスを立ち上げ始めた、女性の、企業家であったり、あとはテーラーの方々のストーリーが紹介される、とても、FT らしい記事かなと、うん、思いました。
いや、いいっすね。
まあ、うん、この記事はそうですね、良かったですね。で、まあ、サビル・ローってスーツの街というイメージが強いけど、テーラリングっていうのはスーツだけではないんですっていうふうに、うん、力強く語っていたりとか、うん、するので、はい。まあ、老舗の店舗が閉店とかっていう、まあ、のありますし、あと、まあ、既製品を売るという、まあ、新しい、いろんなビジネスの中での、変容みたいなのはあるんですけど、この、まあ、女性テーラーから、まあ、新しいビジネスが生まれたりとか、サビル・ローの新しい文化が、作られると思うと、すごくエキサイティングな話でもあるなと思いました。はい。
いやーね、確かに、テーラリングはそれ以上のものなんですって言ってたけど、女性であればね、ワンピースとか、
うん、
スカートとか、パンツとか、そうそう、なんかドレスとかね、いろいろ可能性があるので、
うん、
面白いなっていうのと、あとこれ、あれですよね、リペアマインドにちょっと通じるものがありますよね。
そうそう、確かに。その視点は抜けてました。はい。
うん、でこの体型の変化に応じて調整ができてとかは、うんうん、
そうですね、うん、確かに確かに、そう、ああ、でも面白いな、そう考えるといろんなものが何かこういう一本の糸でつながっているというか、はい、ありますね、
ね、
テーマが、うん、
そうですね、
ああだから今回佐々木さんが記事を構成してくれましたけど、あ、だからこの記事を一番上に持ってきたんですね。
それはね、うん、そうというふうに言っときます。そうそうそう。そうなんですよ。
いや、僕てっきりティーム・オーライリーの記事が一番上に来るかなと思ってたんですけど。
そう、それはね、ちょっとね、トゥーストレートフォワードすぎるかなって思ってですね。それは避けたんですけどね。
なるほど、こだわりがそこに、うん、はい、
なんかちょっと、うん。まあ、意識しなかったといえば、そうではない。ちょっとなんかこの、ライカ M3 的な、こう、クラシック、トラディショナルな感じが、こう、サビルローと重なったので、
確かにね。確かに確かに。はい。なるほど。それも、はい、面白かったです。
うん、でもなんかいいですよね、こういうね。まあ本当に、ちょっとサビルローでスースー仕立てるとか、僕は、うん、そういうのは思ったことはないけど、なんかこうね、まあ、10年使えるものを買おうと最近思うようにしていて、まあ、コップとか、まあ、その10年も使えないかもしれないけど、まあ、調理器具とか、ね、包丁とかも研ぎながら使えばそんな感じ
です
か
ね。そうですね。うん、
ね、まあ、例えば爪切りとか、なんか、まあ、洋服はなかなか難しいけど、まあ、不可能ではないですよね。
うん、そうですね、うん。
うん。なんかこう、高いものを使うってことではなくて、まあ、ちょっとね、うん、こう自分で手入れしながら使っていこうみたいなのを思っているので、うん。
そう。
こういうふうにね、こう普段使うものを作っていくのはいいですよね。
うん、いやそうなんですよね。いや最近、めちゃくちゃ話それますけど、
うん、
靴箱、家の。を、
はいはいはい。
新しいのに変えたんですよ。で、前のやつは、粗大ゴミで捨てちゃったんですけど、その入れ替えをするときに全部靴出したんですね。
うん、うん。
そしたらもうなんか山のように靴があって、なんか、なんでこんな靴持ってんだみたいな。一日に一足しか履けないのに、と思って。いや、結構衝撃でした。反省しました。うん
どうしたんですか？もう。
ああ、結構捨てましたね。
捨てましたね。
はい。とか、メルカリに出品してみたりとか。うんうんうん、はい。
そうですね。靴もね、うん。もうちょっとなんかね。まあ、なかなか難しいのかな。うん、まあね、素材もいろんなタイプのを使ったりとかしてるんでね。うん、なかなか。あ、でもリサイクルとかもなかなか難しいんでしょうね、きっとね。
うん。そういえば、アディダスのサーキュラーシューズはどうなったのかな、うん、多分、もうちょっとで、当初の計画通りいってれば、もうちょっとで発売なはずですけどね。うん、
あれ、ホールバーストを作ってるやつ？
ああ、もうですし、なんだっけ。結構前に、2年ぐらい前に取り上げてた、はい。
ハイパーループ的な。
サブスクかける、リサイクラブル、
ね、ありますよね、
みたいな。はい。
そう。オンも同じようなのね、やってて。
ああ、そうですね、うん。
サイクロン。あれは僕も、まだ待ってる感じですけどね。
ああ、そうなんですね。いや、革靴とかはもう、最近履かなくなっちゃったなと思って。
うん。
なので、履き始めたけど、まあ同じような感覚なんだろうなと思いました。うん。
いや、なんか僕は今年は、まあ目標は岡谷さんと一緒で立ててないんですけど、その消費っていうことにもうちょっと向き合ってみようかなと思っていて、今2つのことをやってるんですけど、あ、すいません、はい、話がまた脱線するんですけど、まずこう、まあ、日用品、食料品以外の買い物量を半分にしようと思っていて、
お
なんかあるじゃないですか、いろいろ。洋服欲しいなとか、ガジェット欲しいなとか。それをちょっと我慢しようと思って、消費の量を半分にしようかなと思っているのと、あとは、アマゾン。それ、
半分ってことは、はい、僕がその靴箱を変えるときに靴を棚卸ししたように、なんか、どれくらい消費してるっていうのは、なんとなく把握されてるってことですよね。
あ、
してたっていうこと。
そういった意味で言うと、うん、その厳密ではないです、もちろん。だけど、買いたいと思った時の半分は我慢しようっていう、なんか、まあ、それぐらいの、はい、ラフな感じ、なんですけど、あともう一個は、僕これ、ちょっとすごい過去の自分を振り返って罪深いことをしてたなと思うんですけど、欲しいものあるたんびにアマゾンでポチって配送してもらってたんですよ。
ああ。
プライム会員なんで、はい、もちろん無料だからいいやと思ってやるんですけど、うん、 まあなんか本一冊、あ、また欲しいって言ってポチってやったりとか、なんかこう、すごい小さい、なんか返しみたいなね、ボールペンの、そういうのポチってやったりとかしたんですけど、それも今は、まあちょっとこれは運用しながら、なんか2週間に1回以上は絶対ポチらないってするか、まあ、5個溜まったら、うん、まとめて配送でポチるかみたいな感じで、今ちょっと実験をしているところなんですけど、まあ、そういう感じでデリバリーの回数を減らそうかなというふうに思ったりとかしてるっていうのを今やろうとしてます。で、今読んでる本で、そのよくね、あの人のことを、なんか人とは何だろう、あの経済人であるホモエコノミクスであるだとか、うん、なんか、遊ぶのが人の本質であるホモ何でしたっけホモルーデンスであるだとか、はい、なんかそういうふうに、人間の本質とはみたいな言い方っていろいろあるじゃないですか。で今読んでる本ちょっとこれ次回のアウトルックで書こうかなと思ってるんですけど、そのコンスームにかけて、あの人間というのはホモコンスーメンスになり下がっているみたいな、
はい、
なんか話があって、要はその消費をするということをもってしか、うん、自分がどういう人であるということを、まあ、認識もできなければ他人に対して紹介できないみたいな、だからそういう側面があるよねっていうことを言ってる、もう50年ぐらい前の本があってですね。これ見てすごく
面白いな、
ドキッとして、ああこれ俺そうなってるわみたいな、このガジェット買ったよとか、この洋服いいよとか、このブランドおすすめとか、うん、そうね、そういうことでしか自分のキャラクターをこう形作ることができないっていうことが起きてるなと思っていて、まあ、ちょっとね これへのこうささやかなプロテストをしようかなと思って、ちょっと今消費にどういうふうに向き合うかっていうことを考え、うん、いいものはもちろんたくさん買っていきたいんですけど、
うん、
なんかこうね、衝動買いみたいなものはこう我慢しようという感じですね今。
ああそうね、いや面白いですね今の話とかは。あの僕が今読んでる本にも出てきてて、あのもしかしたら国分光一郎さんの暇と退屈の倫理学にも、あの消費とその
浪費の違いみたいな、
はい、とか、はい、アイデンティティを、まあ、形成するために我々は消費をしているみたいな、うん、あの消費社会が自己の存続のために作り出しているとすら言うことができるとか、
うん、
うん、なんか
いや面白いですね。いや
めちゃめちゃ考えさせられ
る話が脱線するんですけど、ちなみに僕が今読んでる本は国分さんの本ではないんですけど、
はい、
僕今ちょうど国分さんの本を読み漁っているんですよ、ちょうど。
ああそうなんですか。
そうなんですよ。でやっぱり国分さんの面白いですよね。
面白いですね、
はい、昔アウトルックでも彼のスピノザについて書いた本を引用して書いたことが、そうそうあるし、コナトゥスみたいな概念について書いた時は、うん、国分さんのスピノザについての本をだいぶ引用させてもらったりだとかしてて、で今実は熊谷慎一郎さんっていう方、うん、当事者研究とかされてる方との対談が書籍になった責任の生成っていう、責任の
生成、うん、はいはい、
あれはめちゃくちゃ素晴らしい本で、
次読みます
おすすめです、はい、とかとかいろいろ
読んでる、中央体と当事者研究ってやつですね、うんう
ん、あとは彼がその住民運動にも関わっていた小平に、ある道路が通される、雑木林が潰されてしまう、で住民投票をしながらそれを止めていくっていう経験を通して書かれている現代政治の問題点みたいなですね、
うん、本があって、そんなことも
これはもう本当に数時間で読み終わるぐらいのすごく、なんか結局どうなったんだろうっていうのがですね、あえて言わない。まあ、その住民投票が成功するかしないかみたいなのは、あえて言いませんけども、それもめちゃくちゃ面白いですね。まあ、選挙とは何か、まあ、その一人の市民が政治に参加するとはどういうことなのかっていうことの、うんうん、 根源を突きつけられるような感じの、はい。話になっていて。
ちょっとじゃあ、佐々木さんを後追いして、はい。国分さんメドレー。
国分さんトークで盛り上がっちゃいましたけど、はい、うん。
ありがとうございます。
あ、で、ちょっと、うん、触れときたいのが、What We Read で、ね、藤原印刷さんと、
あ、そう、ね、クールシングス。
ちょっと僕まだ、あ、失礼して、うん、クールシングスで、僕まだ行けてないんですけど、渋谷のスクランブル交差点にあるツタヤの6階の特設コーナーで、うん。これ、岡谷さんが行かれたということで。
はい、日曜日行ってきました。
はい。
うん。で、世界を広げる本の作り方展で、いくつもの月曜日も展示販売していただいているので、はい。お近くにいらっしゃる際には、ぜひ、という、うん。他にも、素敵な本が本当に、いくつか展示されていて、僕も一冊、はい、購入しました。
なんと、インドの。
あ、インドの、なんだっけ、名前、ど忘れした。
タラブックス的な名前。
あ、そう、タラブックス、タラブックスです。うん、はい。結構絵本とか出してるところで、子供向けに買ったんですけど、僕が一番好きみたいな。はい。それの、うん、新作なのかな、はい。多分、インドの印刷会社と藤原印刷のコラボみたいな、本ですね。はい。
で、あとは、ロブスターもいろんな局面でお世話になっているね。マガジン・イズント・デッドの高山さんが、
うん。
マガジン・イズント・デッドで、いくつもの月曜日の取り扱いを開始してくれたということで。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。この紹介文が、素晴らしすぎて何度も読み返しました、う
ん、はい、僕は5回ぐらい読みました
いやー、本当に素晴らしい、嬉しいですね、本当に、うん、後でツイートしておこう、
ですね、
これは、
はい、うん、ああそうです、確かに、はい、あといくつもの月曜日ですけど、あと残りが、
いやー、
90、80ぐらい、
いや、そんなないです、うん、どうだろう、うん、今全体で。で、
おそらく、はい、重版はしない、第2版はしないと思うので、うん、まだ気になっている方は、はい、
お早めにどうぞ。
お早めにという感じですね。はい、
はい。
じゃあ、今日は、こんな感じで、いい感じの脱線もしたし、
ね、はい、
いいですかね。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。